今日の礼拝の説教の題を預言者エリアとしております。聖書の預言者という言葉は預かるという言葉が使われています。銀行にお金を預ける、そういう時に使う預という字であります。世間一般ではこの字ではなくて天気予報の預、あらかじめという漢字を使って預言者ということが多いのではないかと思います。皆さんもひょっとすると記憶しておられるかもしれませんけれども、今から何十年も昔にノストラダムスの大予言という本が流行ったことがありました。私も何冊かその本を買って読みまして、1999年の7月に天から大王が語ってくるという、そういうくだりがありまして、一体何が起こるんだろうか、非常に興味深く思っておりました。結局は何も起こらなかったんですけれども、しかしその本が非常にたくさん売れたということは、それだけ多くの人々が当時の社会に対して、あるいは自分の生き方ということに対して非常に大きな不安を覚えていたからだろうと思います。結果的には何もなかったわけですけれども、あらかじめ未来のことを知るということはいつでも誰でも関心があることではないかと思います。これは別に日本人やあるいは聖書の世界だけではなくて、ギリシャの世界でもそうでした。古代ギリシャにおいては預言者と呼ばれる人たちが多くおりましたし、特にデルフォイの女神というのはギリシャでは有名な巫女でありました。彼女のところへ行くと必ず未来のことを言い当ててくれるということで、よくデルフォイへ出かけたという話もあります。でそういうふうにして未来のことをあらかじめ知ることができたらどんなに良いだろうかというふうに思うわけです。最近は少し形を変えて占いという形で今日の一日の運勢はというふうに考えることもあります。これも小さな形ですけども、将来のことを分かっていたら、将来の災いを避けることができたら、将来の幸運をつかむことができたらという思いを持って、そういうことに関心を持っているのではないかと思います。でそのこと自体は決して悪いことではありませんけれども、しかし聖書に出てくる預言という言葉、あるいは預言者という言葉、少しそれとは違うということは心に留めておく必要があろうかと思います。で旧約聖書に出てくる預言者たちも未来のことを語る。でしかし聖書はその時でも預言者の預という字を預かるという字を当てて、あらかじめという字は当てておりません。で預言者というのはその言葉が示しているように神様の言葉を預かって人々に神様の御心を伝え、それが本来の務めと考えられているわけであります。ですけれども預言者の中には将来のことを言い当てるという人もいたようであります。旧約聖書のサムエル記の下の中に、サムエル記上のところでしょうね、預言者サムエル、もともとは祭司ですけども預言者と見られていたということが記されております。で最初のイスラエルのための王様になったサウルという人物が自分の家畜がどこへ行ったかわからない、そこで、サムエルと有名な預言者、祭司のところへ行ってどうなったか聞いてみようということになりました。聖書はそのことを記し、当時預言者は先見者と呼ばれていたというふうにわざわざ説明しております。そのサムエル記下が書かれた、サムエル記上、サムエル記下が書かれた時には先見者という言い方はもうほとんど廃れており、そして預言者という言葉が主流であったことがそのことからわかります。今は預言者とは言うけれども、サムエルの時代には先見者と呼ばれていた、先を見るという字を当てています。でそういうふうにして預言者の中には将来を見通す、そして将来のことを言い当てる、そういうことをした人もいるようであります。その人自身が持っている能力というふうにも考えることができるでしょうけども、 聖書は決してそれを人間の能力というふうに説明せず、神様が示してくださったという言い方で、人間の能力というふうには説明しないというのも一つの特徴かと思います。で、預言者という言葉が未来のことを語るだけではないということであれば、現在のことも過去のことも語るというのもこの旧約聖書に出てくる預言者の特徴の一つです。すなわち将来こういうことが起こるということを予告するだけではなくて、今起こっているこのことはどういう意味があるのかということを示したり、あるいは過去に起こったことは一体どういう意味だったのかということを人々に語って、神様の御心を示す、そういうこともまた預言者の大切な務めであったわけです。バビロン捕囚という話は今まで何度かそのことに触れたことはありました。内容的なことはまだまだ先に行って話すことになるかと思いますけれども、バビロン捕囚によって国が滅んだユダヤ人の人々にとってそれは非常に大きな大事件でありました。国が滅んだということも大事件でしたけれども、国が滅んだということは単に自分たちが国を失ったというだけではなく、また遠いバビロンへ捕らえ移されていくというだけではなくて、自分たちが信じていた神様がバビロンの神々に負けたのかという疑いがそこで生じてきたということもありました。当時は人間と人間との戦いは単に人間の力強さを競うというだけではなくて、その国の人々が信じている神とまた別の神を信じている人々との戦いは、それは神と神の戦いであるというふうに考えられていたからです。ですからバビロンがイスラエルに勝ったということであれば、それはバビロンの神々がイスラエルの民が信じていた神よりもはるかに強かったということになっていました。ですからユダヤ人たちは自分たちの国が滅んだということで、まず一番最初に恐れたのは、自分たちがこれまで信じていた神様はバビロンの神々に負けたのかということであったわけであります。しかし預言者によってそうではないと、バビロンは神様のイスラエルの罪に対する裁きの道具として使われているに過ぎない、バビロンの神々などは問題ではない、あなた方をバビロンへと捕らえ移すのは主なる神である、まあ、そういうふうに言うわけであります。なぜ自分たちが信じている神が我々の国を滅ぼし、そしてバビロン捕囚という悲劇を味わわせるのか、そこには神の裁きということを預言者たちは告げていきました。神に対する罪の結果、神はあなた方を罰したのだというのが預言者の答えでありました。まあ、先ほどの神は負けたのではないというのが第一の答えであるとするならば、神があなた方を苦しめているのはあなた方が罪を犯し、それを罰するためにこのことを行ったということが第二の答えということになろうかと思います。そこで人々はさらに考えていきます。我々は罪を犯し神様によって罰せられた、我々は滅びるのか、我々は捨てられたのか、もう神様は私たちを見向きもしなければ救おうともしないのだろうかという絶望でありました。でそのことに対しても神は預言者を通して決してそんなことはないというふうにイスラエルの人々に告げるわけであります。神はあなた方を伏せたのではなくて、あなた方をバビロンへ移し、そしてそこでもう一度神の民として連れ戻すためにこの出来事が起こっているというふうに預言者を通して語っていたわけであります。当時の人々はなかなかそのことをすぐに理解することはできませんでしたけれども、しかし時が過ぎて振り返ってみると、預言者たちの言っていたことが本当であったということを知るようになるわけであります。私たちは今旧約聖書を持っております。 旧約聖書は全部で39巻あります。でこれらは一気に書かれたものではなくて、長い年月の間に少しずつ少しずつ書かれていき、そしてそれが集められ編集されて最終的に今の形になりました。私たちは旧約聖書の創世記から読み始めていますので、なんとなく創世記から聖書は書かれたという錯覚を持つわけですけども、しかし実際にはそうではありません。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記という書物は聖書の前にありますけども、旧約聖書全体の中でいうと一番最初に書かれたのはこれらの5つの書物ではなく、比較的後の時代であります。まあ、部分的に口伝えになっていたところはありますし、そしてまた部分的に文書化されたこともあったでしょうけれども、しかし今の形に整えられていくようになるのははるか後の時代であります。ひょっとするとこれはバビロン捕囚の後になって今の形に整えられたのではないかとさえ言われております。それよりもっと前に書かれたものとしては預言書があります。実は旧約聖書の中で比較的早く文書化されたのは預言書であるというふうに言われております。まあ、有名なのはイザヤ、エレミア、エゼキエルという書物ですけれども、でそれらがまあどういう成り立ちになっているかということの説明は、まあ、今は省くとして、まあ、毎週水曜日に聖書を学び祈る会をしていて、エレミア書をずっと読んできました。今度の水曜日がエレミア書の最後ということになります。これまでの学びの中でも少し触れたことですけれども、エレミア書というのは初めからあの形ではありませんでした。全部で52章ありますけれども、それが順番に書かれていって今の形になったというのではなくて、最初はバラバラであった。なぜなら預言者エレミアの言葉は国を裏切る者の言葉として多くの人々に軽んじられたからであります。ごくわずかの人々だけがエレミアの言葉を書き残し、そしてそれを後に伝え、最終的にバビロン捕囚が終わってからエレミアが言っていたことは本当だったということを知って、急いで書き集めて編集したのがエレミア書というものです。まあ、エレミア書の場合はまだバルクという弟子がおりましたので、彼が、そのバラバラになったものの中でもかなりの量を自分で持っていたのかもしれませんけれど、そのあたりもはっきりは分かっておりません。イザヤ書にしてもエレミア書ほどではないにしても、かなり、バラバラになっております。これも成り立ちについてはいろいろ説がありますので、これもまた今説明する時間はありませんけれども、まあ、そういうふうに預言書は旧約聖書の中に比較的早く集められた、文書化されたということがありますけれども、しかし多くの預言書は当時の人々から国を裏切る言葉だとして最初は退けられたわけであります。だからこそバラバラにされ、そして後に本当だったということが分かって、それを急いで集め始めたというのが預言書と呼ばれるものであります。それでも旧約聖書の中では比較的早く文書化されたものでした。その後に書かれたものは、まあ、例えば創世記から申命記はそれよりずっと後に書かれたものであり、でそういう意味ではもともと起源はそれぞれの場所とかあるいは人々の違いによって、もともとは一つではありませんでしたけれども、しかしなんとなく文書化されており、一つの大きな塊のような状態で伝えられていったようであります。ですから物語としてもこの創世記から申命記まではかなり整えられた形になっているということが言えます。まあ、旧約聖書の成り立ちについてはこれくらいにしたいと思いますけれども、とにかく預言書の言葉というのは当時人々から疎んじられていた人々の言葉として考えられ、バラバラにされ、そして後に彼らの言っていたことが本当だったと知り、そして集めて今の旧約聖書の形になった ということが言えるわけです。それでもイザヤ書、エレミア書、エゼキエル書という書物は私たちの旧約聖書という形で残っており、断片的ではありますけれども、当時の預言者たちがどういう苦しみをして神様の御言葉を伝えていたかということが垣間見ることができるということであります。これよりもっと短いのがアモス書とかホセア書とか、まあ、そういった小さな預言書と呼ばれているものです。これもいくつかにバラバラにされたような形跡がありますけども、まあ、短いだけに比較的まとまった形で伝えられていったようであります。でそれぞれの預言者たちには特徴があります。ですから全ての預言者が言っていることは全て一致するわけではありません。時代の違い、あるいはどこで預言したかの違い、でどういう状況の中で預言したかの違いがあります。ですから預言書といっても全て同じ信仰というわけにはいかず、それぞれの時代そして場所による違いというものをあらかじめ見ておく必要があります。でそういうイザヤ、エレミア、エゼキエルの預言は文書として残りましたけれども、今日お読みしました聖書に登場するエリアとかエリシャは預言書というものを残しておりません。列王記の中でこのエリアとエリシャのことが出てきますけれども、これはずっと後の時代におそらく言い伝えになっていたものをまとめるような形で列王記というものができたのではないかと思われます。ですからこの列王記の中に出てくるエリアとエリシャの物語というのは非常に素朴な形で物語になっていますけれども、しかし彼らが残した言葉というものが一つの書物のようにして集められた、あるいは旧約聖書の中に収められたということはありませんでした。それがエリア、エリシャの時代の状況を示していると言えます。列王記を読んでいきますと、エリアが活躍したのはソロモンの後、国が北と南に分裂してしまいます。北の王国はイスラエルと呼ばれ、南の王国はユダと呼ばれました。まあ、イスラエルという言葉は民族を表す言葉でもありますので、イスラエル王国という言い方は少し避けて北王国と南王国という言い方で今日の礼拝の説教の中では使い分けていきたいと思っております。で北のイスラエル王国はソロモンに反抗的だった人々がソロモンの死後独立を果たす。でその時に最初の王となったのがヤロブアムという人物でした。で彼は王国を北の王国に分けた時に、自分の国の民がエルサレムへ行って礼拝するのを嫌って、エルサレムに行く必要はないとお触れを出します。でエルサレムに行く代わりに 北の王国と南の王国の中間近くにベテルと呼ばれる町がありました。でそこに金の子牛の像を建て、でそこで礼拝するように命じます。そして北の王国の北の端の方にもダンという町がありますけれども、そこにも金の格子を立ててそこで礼拝するように、で北であろうが南であろうがその金の格子に向かって礼拝をすればよい、もうエルサレムへ行く必要はないというふうに言って、そこで偶像礼拝を奨励していくことになります。で列王記の中ではこのヤロブアムの行った金の格子を作って人々にそれを拝ませたというのをヤロブアムの最大の罪として、でそれがずっと北のイスラエル王国の滅ぶ原因として位置づけられております。まあヤロブアムという人の考え方はよくわかります。自分の国の人々が宗教的なことで南のユダ王国へ行く、ユダ王国に対して親近感を持つようになるのではないか、そういう人々の中には私を排除しようとする者が現れるのではないか、まあ、そういう不安があったとしても不思議ではありません。 ですからエルサレムへ行く必要はない。その代わりに別の礼拝所を作ると言ってベテルとダン金の拳を作り、そこで礼拝させたということが起こってきたわけであります。でその時代から約150年経った後が今日紹介するエリアの時代ということになります。その時北の王国の王様であったのはアハブという王様でした。でこの王様も非常に悪い王様として列王記の中で紹介されておりますが、最悪だったのはそのアハブという王様が結婚した相手でありました。聖書はシドン人のイゼベルという王女であったというふうに言われています。まあ、シドンというのはフェニキア民族の一つの町であります。ティルスとかシドンというのはよくフェニキア人の町として知られております。フェニキア人というのは海洋民族であり、海の貿易をして栄えた民族であります。後には北アフリカにカルタゴという植民都市を築いてローマに匹敵する大都市を作るくらいまでに成長しました。それらはすべて船による交易によって得た収入によって成した技であります。一番の原因は地中海沿岸で取れる紫染料でありました。貝を潰してかなり大量の貝を潰してそこから紫の染料を抽出する、そしてそれが非常に高価であったということからそれを売りさばいてかなりの富を築いたというふうに言われております。フェニキアという言葉もその紫という言葉から来ています。フォイニックスというのが紫という意味ですけども、それがフェニキアと呼ばれる原因であるというふうに言われています。ちなみにカナンという、まあ、これも旧約聖書の中に出てくる地名ですけれども、カナンというのも、まあ、語源ははっきり分かりませんけれども、一説にはキナンクという当時の紫を意味する言葉が語源ではないかというふうに言われています。ですから言葉は違いますけれども、カナンという言葉もフェニキアという言葉も紫染料が取れるということから紫という言葉が元になった地名ではないかというふうに言われております。でフェニキア民族が信じていた神はバールという神でありました。これはフェニキア民族だけではなくてカナンにももともとそういう神を信じる人々がおりました。でもう一つアシュレという女神を信じるという宗教習慣も持っておりました。バールというのは男の神様で、アシュレというのは女の神様で、バールは雷の神であると同時に雨を降らす神でもあります。で雨を降らす神に雨乞いをすると雨が降ってくる、そうすると雨が降ってくると土地が潤い、作物が豊かに実る。でアシュレというのは土地の神様、女神ですから、男の女神が雨を降らすと土地の神アシュレが、豊かに作物を実らせる、まあ、そういう宗教であったわけであります。まあ、こういうこれと似たような宗教っていうのは、まあ、あちこちにあるわけですけども、まあ、そういったことを礼拝の中で、劇を演じるかのようにして、礼拝を捧げるということも行われていたようで、非常に倫理的に不しだらな宗教というふうにユダヤ人は見ていたようであります。でそういうことがあって北のイスラエル王国ではそのフェニキアの王女イゼベルが持ち込んだバール宗教というものがイスラエルの中でどんどんどんどん広まっている。それと対決したのがエリアでありました。非常に激しい戦いであったということはその聖書の中に記されております。ここでは読み上げませんけれども、数千人の人を殺したというふうに言います。でそれは単に武器を取っての戦いではなく、どちらの神が本物か競い合おうではないか。でエリアが用意した祭壇の上に牛を置き、そしてバールの祭司たちが用意した祭壇の上に彼らが用意した牛を置く。で火をつけないで神様にそれぞれ呼ばわり、そして火をつけない つけなかったにもかかわらず天から火が降ってきてその牛を焼き尽くすならばそれが本当の神としようではないかと言ってお互いに神を呼び合うということが起こります。でバールの祭司たちがいくら読んでも叫んでも体に傷をつけても何の変化も起こりませんでした。でその後エリアが一言神様というふうに祈ると天から火が降ってそして祭壇に備えられていた牛が焼けた。で我々の神様こそ本当の神様だと言ってエリアは、北の王国の兵士たちに、バールの祭司たちを殺させたという出来事があります。非常に凄惨な出来事ですけれども、しかしこれは宗教の戦いでありそしてこれこそ命がけの戦いであったということを示しています。エリアもまた同じような目に遭うということはいつでも起こり得たことでありました。バールの祭司たちが多く殺されたということを知った、イゼベル王妃はエリアを何としてでも殺そうと図りますが、エリアはホレブの山へ逃れます。ホレブというのはおそらくシナイ山ではないかというふうに言われています。でそこへ身を隠したエリアの前に神様が現れて、これからあなたはこうしなさいと言って三つのことを示しました。一つはエリシャという人物を探し出し彼に好意を注いであなたに代わる預言者にしなさいということでした。で第二はダマスコへ行って、アラム人の国の首都でありますけれども、そこへ行ってハザエルという人物に好意を注いで彼をアラム人の王にしなさい。そして北のイスラエル王国に対してはアハブの家来にイエフという人物がいるからイエフに好意を注いで北の王国の王にしなさいと命じるわけであります。そこでエリアはホレブを離れそしてエリシャを見つけ出しそしてエリシャを自分の後継者としての預言者にします。でその後起こったのが今日お読みしました列王記下2章の出来事でした。エリシャの見ている前で火の車が引く火の戦車に乗ってエリアは天に登っていった。でその後エリシャはエリアの後を継いで預言者としての活動を行っていくということがその後の聖書の箇所に出てきます。エリシャも非常に多くの活躍をしていますし物語としてはとても面白いのでぜひそのあたりを読んでいただきたいと思います。そしてエリシャは神様がエリアに命じた通りに、アラム人の王がクーデターによって倒れるように、命じられた人物に好意を注ぐ、また北王国のイエフという人物に好意を注ぐ、そしてイエフによるクーデターが起こってアハブとイゼベルが死んでしまう、王朝がそこで変わるということが起こりました。でこれらは全て神様の裁きとして行われたということであります。でこういう戦いをしていたのがエリア、エリシャでありました。でエリアが火の馬が引く火の戦車に乗って天に登っていった、生きたまま天に登っていったのでエリアはまた神様が必要な時に使わせてくださるという伝説が生まれていくようになりました。それがどういう形で生まれたのかはよく分かりませんけれども、旧約聖書の一番最後にマラキ書と呼ばれる書物があります。短い預言書ですけれども、このマラキ書の3章のところに神様が終わりの時に私はエリアを使わすというふうに言っております。でそのことが特にユダヤ人たちの心に刻みつけられ、神様が大いなる裁きを行う前にエリアが使わされる、神様がおいでになる前にエリアが使わされる、そういう伝説が伝えられていくようになりました。そしてそれは新約聖書の時代まで続いたわけであります。福音書の中には 洗礼者ヨハネが現れた時に何もの人たちが洗礼者ヨハネを訪ねて、あなたはエリアですかと尋ねさせたという場面が出てきます。洗礼者ヨハネはいや違うというふうに答えます。私は荒野で叫ぶ声である、まあ、そういうふうに言って預言者イザヤの言葉を引用するわけですけども、しかしその洗礼者ヨハネを主イエスキリストはエリアの務めを果たした人間だと位置づけたのが今日お読みしましたマルコによる福音書の9章の部分であります。まあ、他にも主イエスキリストがそういうふうにおっしゃったという場面は出てくるわけですけども、今日マルコによる福音書から9章をお読みしましたのは、このマルコによる福音書は福音書全体の中で大きな転換点になっているというところからこの箇所を選びました。マルコによる福音書は8章のところで弟子のペテロがイエス・キリストに対してあなたはメシアと答えたというふうに記されております。これは大きな出来事でありました。マタイによる福音書ではもう少し丁寧にあなたはメシア、生ける神の子ですとペテロは告白したとなっております。マルコによる福音書はそれをもっと短い形で非常に単純な形であなたはメシアですというふうに答えたということだけが記されています。で、そのペトロの言葉を聞いた主イエスは弟子たちに向かってこれから私はエルサレムへ行くが、人の子は苦しみられ殺され3日目によみがえるというふうに言うわけであります。まあ、これはもう予告であります。言ってみれば予言とも言ってよいかもしれません。で、この時にペトロは一体何を考えたのか、主イエス・キリストはなぜそんなことを言ったのか、それはペトロがメシアとイエス・キリストを告白した時にペトロの心の中にあったのは新しい王国を築く王様としてのメシア、軍事的な力を持って異邦人たちをこのパレスチナから追い出してくださる、そういう強力な王様としてメシアという期待をイエス・キリストに見たわけであります。そのことを知って主イエスはご自身の十字架の出来事を予告するわけであります。私は確かにメシアであるが、あなたが思っているような新しい王国を築くメシアではないし、また軍事力を持って異邦人を排除するそういうメシアでもない。むしろ多くの人々に殺され、そして3日目によみがえる、そういうメシアなのだということを告げているわけであります。そしてこのあと8日してから、主イエスと弟子たちは高い山に登ったということが9章に出てきます。まあ、ここは高い山としか出てきませんのではっきりは分かりませんけれども、おそらくヘルモン山のあたりではなかったかと想像されます。で、その高い山に登った時に特にペトロとヤコブとヨハネの3人だけを連れてさらに登っていきました。で、その時に主イエスと弟子たちの目の前にモーセとエリアが現れたというのであります。イエス・キリストの姿も真っ白く輝く、そういう姿に変わった。まあ、こういう出来事をよく惨状の変貌と呼んでおります。イエス・キリストが神の独り子としての栄光をそこで表したということであります。で、その出来事を見たペトロは、先生、素晴らしいことです。ここに小屋を3つ建てましょう。一つはあなたのために、一つはモーセのために、一つはエリアのために。こういうふうに言った途端、雲が湧き起こり、そして辺りが雲に囲まれてしまう。その中で天から響く声が弟子たちの耳に聞こえてくるわけです。これは私の愛する子、これに聞け。その言葉が終わるとともに、雲が消え、そしてモーセもエリアもいなくなってしまった。イエス・キリスト一人であった。そしてイエス・キリストと3人の弟子たちは山を降りてきます。で、その時にイエス・キリストは弟子たちに、今見たことは私が復活するまで誰にも口にしては誰にも語ってはならないと警告をするわけです。 ペトロがここに小屋を建てましょうといった理由は一体何だったかと言いますと、おそらくはここにとりあえず今は仮の小屋を建てましょう、ここは新しい巡礼地になります、モーセが現れ、エリアが現れ、そしてあなたの栄光の姿がここに現れたのです、ここは新しい巡礼地として多くの人々が集まるところにしましょう、まあ、こういうふうに言うわけであります。しかしその時に天から響いてきた声は、これは私の愛する子、これに聞け。すなわち天から響く声は弟子たちに言うわけです。イエス・キリストに聞いて行動しなさい。それは果たして私の思いだろうか、イエス・キリストの思いだろうか、そのことをあなた方の先生イエスに尋ねなさいというふうに言ったのが天から響いてきた声でありました。主イエスと弟子たちは山を降りた後、そのまままっすぐとエルサレムへ向かっていきます、まあ、地図でマルコによる福音書に出てくる場所をこうやってなぞっていきますと、ずっと北の方にある、まあ、ヘルモン山かどうかはっきり分かりませんけれども、ずっと北の方からガリラヤ湖の周辺を通って、ガリラヤ湖の南の方へ突き抜けて、そしてヨルダン川の東側を通ってさらに南下していく、そしてエリコの近くでヨルダン川を渡って、そしてエルサレムに入っていく。すなわちマルコによる福音書はその山上の変貌の出来事の後、主イエスはもはやガリラヤにはとどまらない、エルサレムへひたすら向かい続けたということを私たちに告げているわけであります。もはやガリラヤは伝道すべき時が終わった、これからはエルサレムに行き、すべての人々の罪の贖いのために十字架にかからなければならない、そういう決意を持ってその山上の変貌の山を後にし、そしてエルサレムへと向かっていったわけであります。ですからペトロの言うように小屋を見つけましょう、多くの人々がここに集まりますよということは、全く主イエスキリストの御心ではなかったということであります。むしろ主イエスの御心は、すべての人の罪の贖いのために自ら十字架にかかり、そしてすべての人々を命へと導くこと、これが神の一人子が世に使わされた目的であったと、この福音書を通して私たちに語っているわけであります。弟子たちは自分たちがこの山においてエリアが現れたということを見ました。そしてイエス・キリストはメシアであるとも信じておりました。ですから旧約聖書の中で、そしてまた律法学者たちがエリアが来てメシアが来るというふうに言って、というふうに今までは聞いていた。しかしイエス・キリストはすでに現れている、でその後エリアが現れたではないか、順番が逆ではないかと不思議に思い、主イエスに尋ねるわけです。律法学者はなぜ先にエリアが来るというふうに言ったのでしょうか。そこで主イエス・キリストが言ったのは、洗礼者ヨハネのことでありました。はっきりと洗礼者ヨハネという名前は口にしておりませんけれども、明らかに主イエス・キリストがおっしゃったのは洗礼者ヨハネのことでありました。洗礼者ヨハネがエリアの務めを果たしたのだ。しかし彼が多くの人々に軽くあしらわれ、退けられ、そして殺されてしまった。それはメシアであるイエス・キリストが辿る道を洗礼者ヨハネが道備えをしてくれたようなものだ。洗礼者ヨハネが殉教したように、メシアであるイエス・キリストもまた多くの人々のために、その罪の贖いのために死に向かっていかなければならない。それがイエス・キリストを使わせてくださった父なる神の御心であると告げているわけであります。エリアという過去の人物が今再び現れるかどうかではなくて、神が何のためにエリアを使わすとおっしゃったのか、それはイエス・キリストこそ誠にメシアであり、そして人々が間違ってこの世に王国を建てる王としてメシアを待ち望んでいた。しかしそうではなくて、神の御心は全ての人々の罪の贖いのためのメシアであった、それを告げることが 洗礼者ヨハネがエリアとしての務めを果たすことであったし、そして聖書に記されているように全ての人々の罪の贖いのためにこの私はエルサレムに向かうのだ、そして弟子たちにあなた方はその目撃者となりなさい、あなた方が目撃したことを私が復活した後多くの人々に語りなさい、そのように伝えているわけであります。今私たちは聖書を通してイエス・キリストのこの地上に来られた目的を改めて知らされております。全ての人の罪の贖いのために、全ての人を命へ導くためにイエス・キリストはおいでくださいました。私たちはこのイエス・キリストによって罪を贖われ、そして永遠の命を与えられております。その喜びをかみしめつつ信仰の歩みを続けていきたいと思います。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより10月の第一の主日に私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。誠に私たちは自分の都合の良い神を求め、自分の都合の良い救い主を求めます。しかし私たちが本当に求めなければならないのは、私たちを罪から救ってくださる誠のメシアであります。あなたが使わせてくださった主イエス・キリストこそ誠に私たちを罪から救うメシアでありました。どうぞそのためにご自身を犠牲として十字架におかけになったこの方を我が神我が救い主よと褒めたたえて、御子イエス・キリストに従う者として歩ませてくださいますよう心からお願いいたします。どうかここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますように。どうぞ先に救われている私たちが後に続く多くの人々にあなたのための救い主が今ここにおられますと告白をし、そして語り伝えていくことができますように導いてください。主イエス・キリストの弟子たちはほとんど無学と呼ばれた人々でありましたけれども、しかし彼らが見たこと聞いたことをそのまま素直に述べ伝えてイエス・キリストを証しし続けました。私たちも彼ら以上に語るべき言葉を持たず、また知るべきことをわきまえずに自分の思いに生きることの多いものです。しかしあなたが私たちを召してくださり、また週ごとのこの礼拝に私たちを招いてくださり、御言葉によって私たちが何を聞くべきか何を語るべきかを知らされております。どうぞ私たちがこの礼拝において聞くあなたの御言葉をしっかり受け止めて、それをそのまま私たちの周囲の一人一人に語り伝えていくことができますように導いてください。私たちの語る言葉には力はなく、そしてまた私たちの行う技にも力は全くありません。しかし私たちを召してくださったあなたにはそのために必要な力を与えてくださいます。どうぞ私たちは自分の無力によって何もしないのではなく、むしろ無力である私たちを用いてくださるあなたの決意の固さ、そしてまたその力強さによって与えられている務めを果たしていくことができますように導いてください。そしてどうか私たちがもしあなたの御心にかなうことを語り行うことができたときには、自分の語る言葉また行った技を誇るのではなく、私たちを用いて大いなる技を行ってくださったあなたを褒めたたえさせてください。どうか多くの人々に心からの喜びを持ってあなたを褒めたたえるものとして歩ませてくださいますようお願いいたします。今日から始まります一週間の歩みが誠にあなたの御心にかなうものとなりますように。病の中にありますものに癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますようお願いいたします。悩み苦しみにありますものにどうぞあなたが力を注ぎ、さまざまな困難を乗り越えさせてください。またどうか今深い悲しみにある者たちをあなたが慰め、どうぞ力づけ また一歩一歩歩み出すことができますように導いてください。今日から始まります1週間の歩みが誠にあなたの御心にかなうものとなりますように、その中で与えられるあなたの恵みの一つ一つを数え、日々感謝してあなたに祈りを捧げていくことができますように導いてください。この日全国で礼拝を捧げている諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますよう心からお願いいたします。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。